リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第77回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはトマト屋と
コマシーと
ヨーヨーです。
さあ第77回ですが、まあ、今回も引き続きちょっと iPad の、
うん、まだ話すんのそれ
だってまあほら全然俺自慢できてないから、まあ、久々になんか新しい Apple 製品、まあ、iPhone8 は買いましたけど、なんかちゃんとそのなんだろうな、こう実益が伴わない Apple 製品買ったの久しぶりなんで、もうちょっとあの自慢を、うん、したいなと。いや実は今回僕 iPad を購入するにあたって、うん、前回ちょっとお話ししたんですけど、ビッグカメラのオンラインの方で購入をしたんですね、
うんうんうん、
でまあ理由としては早く手に入りそうだったからっていうのと、あとはその金利の分割手数料が、うん、24回まで無料で、
うん、その金利の24回っていうのはその iPad に限っての話なの、ビッグカメラのサービスとしてやってんのかね。
ビッグカメラのサービスとしてまあいろんな時期にやるんですけど、今の時期に関してはある程度の金額以上のものは24回間ですね。24回まで金利手数料無料。
キャンペーン時期ってことですね。
そうですね。で、これがまたね、なんか紛らわしくて、オンラインではそこ24回とかなんだけど、店舗はまた別の制度があったりとか、で、店舗でそのショッピングローンを組むとポイントがまたなんかちょっと下がったりだとか、
いろんなまた、
そう、店舗とオンライン、もしかしたら店舗ごとで、どこどこ店はこうでとかあるのかもわかんないですけど、そこにちょっと差があるとかで結構なんか揉めてるヤフー知恵袋とか見ましたけど。
トマト屋さん、それはビットコインかなんかで買ったの？
いや、ビットコインでは買わないです
あ、本当。
ビットコインの金利手数料無料ってもうなんかもう話がぐちゃぐちゃで全然わかんないですから、
ね、はいはいはいはい、
でビッグカメラで購入したんですけど、うん、実はですね最初に届けられたものがですね、
うん、
こう一応新品で買ったはずなんですけど、
うん、
背面にちょっとなんか汚れみたいなのが何箇所かあってあとはなんかテープの剥がし跡みたいな、なんかこれ展示品みたいな、カメラのあたりにちょっと剥がし跡みたいなのがあって、でまあそこまでは僕もその元々やっぱ背面はそんなに気にしないのもあるし、もうスマートカバーぐらいしかつける気なかったので、まあそこはちょっとなんか拭けば落ちるかなぐらいだったんで、まあそれだったらまあまあ目つぶろうかなというお話だったんですけど、この表面、
うん、
表面のこうベゼルの部分といいますか、僕今回ゴールドを買ったんですけど、
うん、
裏面がこうゴールドのアルミというか金属になってるじゃないですか、
うん、
そことこのベゼルのこのポリカーボネートとかプラスチックの間の境目の部分にこうなんかビニールの膜みたいなのが挟まってて、
あらまあ、
だからこれがなんかその梱包中に挟まったんであれば上から取れるかなと思ってちょっとこう爪で引っ張ってみたんですけど、
うん、
どうもこうジャストフィットに入り込んじゃっててだからこう上と下をくっつけるときに何かビニールが混入してしまったのか、ただ一番怖いのはこう中で本来外に出ちゃいけないはずのそのビニールの部品というか被膜みたいなのが外に出ちゃってたとしたらさすがにちょっと怖いなと、ちょっとあってはいけないものがこう出てきたのを見て、はいはい、iPad なんてもうほぼバッテリーみたいなもんじゃないですか、もうこの中が。
うんうんうんうん、
だからそこに何か不具合があったりとかすると、ね、爆発したりとかって話になっちゃうともう、シャレになんないなというのと、あとは、本当に必要かなって思いながら iPad 買ってるんで、
うん、
もうどうしようもなくなったらなんか売ったりしてもいいかなと思ってたんで、
うんうんうん、
その時にちょっとね、そういう自分のせいじゃないところで査定額が下がるのは嫌だなという思いもありまして、今回はもう一旦返品の手続きをメールでお願いしました。
うんうんうん、
で、一応サポートの方からメールを送って、もう翌日サポートにメールを送った、もうその夜中に送ったんですけど、開いてね、夜中に送って、翌日のもう朝10時とかには、あ、すいません、返品交換いたしますと。いう風に返事が来まして、でその日にもう手配をしましたのでってことで、その翌日に佐川急便が引き換えという形で新しい商品を持ってきまして、でその場で最初に持ってた分を受け渡して新しいのをもらってってことで、もう3日ぐらいで解決しました。
あ、よかったね。
で今回新しく届いた分はもう非常に裏面も綺麗で、その変なビニールのはみ出しもなく、あのちゃんとしたやつだったので非常に快適に使えております。で 使い始めたんですけど、今回 iPad を実は買った理由は実は一個だけあって、
お、秘密にしてたな前回。
前回喋ればよかったものをなぜか小出しにしちゃったんですけど、
うん、
実はこの iPad 自体を、小町さん、ペンタブレットってわかります？パソコンにつなぐペンタブって言われるペンタブレット。ユウさんわかる？ペンタブレット。
少しわかるよ。
パソコンに今 USB とかでつないだこう板っぺら、うん、板の上を特殊なペンでこうなぞることでマウスとかを動かすことができると。まあ、具体的には絵を描いたりする人が実際に紙に描いてるようなノリで絵を描くことができるっていう板があるんですけど、その一個進化版といいますか、まあ値段的にも上位機種になるもので、液晶タブレットっていうのがあるんですね。
はいはい。
で、液晶タブレットっていうのはまあその名の通り、さっき言ったペンタブレットっていうのは板に対してペンを書いていくんですけど、
うん、
今度は液晶タブレットなんで、もう実際に画面が映ってる状態、パソコンの画面が映ってる液晶画面に対してペンで線を引いていくと、
うん、
まあ iPad を使ってる人にしてみればまあ当たり前の話なんですけどね、ペンであの iPad に字を書けるとか絵を書けるって当たり前なんですけど、それを Mac 上でやってしまおうという液晶タブレットっていうのがあるんですけど、これワコムとかが出してるんですけど、
うん、
かなり高価なんですね。だいたい10万円以上するようなもので、あ、そうだ、あのユーマくんとか買ってましたよね昔ね。
液晶タブレット買ってましたっけ？
液晶タブレット買った。あの AUGM のあのイラストを描いてるでおなじみのユーマくんですけども、はい、液晶タブレットを買って、彼は絵を描く、描いたりデザインをする仕事なので、
うん、
液晶上にも直に描いていくってこと。まあ絵を描く人にはとても便利。あの画面上に描いたものがそのままデジタルデータになっていくと。
はい、
今までだと紙で書いたものをスキャンして、そこからさらにデジタル処理をしていくとかっていうのが結構大変だったので、まあ、ペンタブレットであったりとか液晶タブレットができて、もうリアルタイムに漫画だったり絵が描けるようになったと。で、うん、僕の場合は最近あの画像処理とかをすることが多くて、で画像を処理するときによくやるのがマスクを作るっていう作業をよくするんですね、
うん、はい、
でざっくり言うと、まあ、何でしょうね、写真を切り抜く作業っていうのが多いんですね。例えば、なんだ、本当印刷した写真でいいんですけど、印刷した写真にこうハサミを入れて、うん、誰か人間だけをくり抜くみたいな作業、
うんうんうん、
それをデジタル上フォトショップとかでやるんですけども、
うん、
その時に使うのがペンツールっていうツールを使うんですけど、フォトショップ上でね、そこでベジエ曲線っていう、うん、まあ線を引いていくんですね、うん、ハサミで切る代わりにここが切るラインですよっていう型抜きの切り取り線を引いていくんですけど、
うん、
まあ、マウスでやってる人、マウスが得意な人もいるんですけど、どこを切ったらいいかって指示するのは大変と、うん、で僕今ペンタブレットも持ってるんですけど、ペンってやるとまあなかなか早くいくんですね、うん、好きなようにその切り抜きの線をかなり自由にそして早くできるのでやってるんですけど、うん、さらにその上で液晶タブレット上でできれば、実際にその液晶画面で映ってるものを見ながら、その見てるものをそのまま切り抜くことができるんで、非常に作業のスピードが上がるんですね、うん、でただそれはやっぱりちょっと高価で10万円近くするので、うん、その iPad と Apple Pencil のセットを Mac に接続することで、要は Mac の画面をミラーリングであったり、まあ、拡張デスクトップすることで iPad 上に Mac の画面 Photoshop を映しながら処理をしてしまおうと、さっきの切り抜きの線を引いてしまおうということをっていう密かな野望を持って買ったんですね、
うんう
ん、でそれを実際実は実現するためのアプリが出てて、
うん、
で2つ出てるんですけど、1個目はデュエットっていうアプリですね。これ有料アプリで、僕が入れた時は1200円の有料アプリケーション、
うん、
Mac と iPad をライトニングのケーブルで接続して Mac の拡張ディスプレイとして iPad が認識されます、
うん、
なので例えば、ノート型の MacBook とかで使っていれば2画面目として、
はいはい、
iPad が認識されると、
うんうんうん、
なので Photoshop を Mac 上で起動した後に、
うん、
iPad の方にその Photoshop の画面をビャーっと持ってきて、ドラッグして持ってきて、でそこ上で使うと、まあ元々画面を拡張するためのアプリケーションなので、
うん、
その中でもこだわってるのはできるだけその遅延を少なくするとか、
うん、
実際のディスプレイのように動画とかも滑らかに動くとか、
はいはいはいはい、
そういうのにこだわって作ってあるアプリなので、
うん、
もう本当にスムーズに YouTube とか再生しても流れるし、うん、もうあたかも普通のディスプレイかのように割と動くんですけど、
ペンの反応は？
ペンの反応がね、
うん、
良くないんですよこれが。
それは iPad のスペックだよね。
スペックなのかな。
プロよりは無印の方がリフレッシュレートだっけ、まあ
そうですね、
が悪いんだよな確かな。
ただまあ思ったように動かなくて、
あらまあ、
これに関しては断念しました。
あ、うん、断念しちゃったんだ。
はい。で1200円のアプリをさすがにちょっと断念しきれなくて
そりゃそうだろうな、返品も聞かねえだろうしな。
でちょっといろいろ考えたんですけど、
うん、
今回返品をさせていただけないかと思いまして。
おお、ほう
もう若干ちょっとただのモンスタークレーマーっぽくなってますけども、
はいはいはい、
初めて僕はアップルのチャットサポートを利用しました。
ああ、
うん、アプリもいろいろ不具合があると、なんか一応アップルのサポートのとこに、うん、ね、一応サイト上であってサポートが、
うん、
で、まあ、どの製品に関してのことですか、どういう分野に関してのことですかっていうのがいろいろ細かく分かれて、うんうんうん、あれ昔あんな細かくなかった気がするんですけどね、どんどんどんどんなんか階層が深くなっていったような気がするんですけど、まあ、今回 iPad 製品 iPad なんで iPad を選んで、アプリケーションに関すること、
はいはいはい、
っていうのを選んでチャットのサポートにしてもらいまして、
うんうんうん、
本当にあれ向こうに人間がいるのね、ちゃんと。
ああ、やっぱそうなんだ。
さすがに人間がいるっぽかったです。
チャットサポートだったら多分そうでしょうね、人間だと思います。
で最初に一番最初に、まあ、チャットサポートをご利用いただきありがとうございますと向こうからね、
はいはい、
で一応お断りとして、今複数名を同時に対応しておりますので、うん、場合によってはお返事が少しお時間いただく可能性がありますっていうところは明示していただいて、
うん、
スタート、
う
ん、あ、そうなんだと思って、でも複数名をしかもチャットでサポートするって結構大変だなと思って、だってあのトラブルだったとかこのトラブルだったとかぐちゃぐちゃになんないのかなとか。
あ、相づちだけうんうんって打ってりゃいいんじゃない
そんな適当じゃなかったよ。結構ちゃんとしてました。あ、結論としては。
大変な仕事だね。
多分タイムラインとしては別画面になっていると思うんですよね。絶対、まあ、アップルのチャットサポートが何名を対応してるか分かんないですけど、まあ、3、4名を1人で対応するとかっていうのは結構チャットサポートだと多いみたいですね。
なるほどなるほど。
うん、
でまあ、最初にやっぱそうやってお断りがあったので、別にまあそんなに何だろうね、人によってはあんのかな、俺だけをやれみたいな怒る人はいるのかもしれませんがそういうことは特に思うこともなく、非常にスムーズに進んだんですけども、まあ、今回の顛末、要はこの自分の使いたいような思いで購入したんだけど、それにはそぐわなかったっていうお話を一応差し上げて、それの件に関しては、まあそういう理由で、まあそもそも返品ということが可能なのかというのを、アップストアのチームに、私だけで判断できないので、その別のチームに確認しますのでっていうことで、購入した日付であったりとか、購入したアプリの名前、あとは価格であったりとか、そういう諸々の情報を教えてくださいということだったので、それをお伝えして、まあそれをもとに別のアップストアのチームに交渉をしてくれたのかな、そっちに確認をしていただいて、結果的には一応返品を対応していただけるということになりまして。
返品というか目的は返金でしょ。
お決まりの今回は特別にご対応させていただきますということで。
そりゃそうだろうな。
そうですね、まあ、あんまりこれを通常対応というふうには思ってくれるなということですので。
当たり前だよ
だってさ、返金よくしていいんだったら、なんかああいうソーシャルゲームの石とかいつでも返品しちゃうもんね。返金対応しちゃうもんね。でまあなかなかね、やっぱ本当は体験版というか、なんだろう、時間制限版とか機能制限版があればいいんですけど、うんうん、でこれがなんか僕の心理的にはね、やっぱ500円とか360円とか、まあ、1000円以下のなんかアプリだったら、まあ、買ってみてダメで、まあ、しょうがないかなっていう気はちょっとしてたんですけど、1000円微妙だな、500円かなとか思ってたんですけど、
はいはい、
ちょっと1200円はなんとなくちょっと、うーんと思っちゃって。
でかいね。
ちょっと思っちゃってね。
うん。
今回こういう対応をしていただきました、
うんうんうん、
でそれがその液晶タブレットにするための1個目のアプリだったんですけど、
うんうんうん、
もう1個実はあって、
うん、
デュエットの他にアストロパッドっていうアプリがあるんですね。
まだ懲りてないって感じ。
懲りてないですね。アストロパッドはですね
ペンシルの反応に懲りてない感じね。
アストロパッドはですね、これも有料アプリなんですね、
はい、
こっちはですね29ドルなので、今のレートだとアストロパッドは3600円なんですよ。
29ド
ル。さっきの1200円の3倍になってますけど。で、これはですね、アストロパッドスタンダードっていうのが3600円のアプリで、アストロパッドスタジオっていう、そのさらに上位機種のバージョンがあるんですけど、そちらのバージョンがあって、そっちは実は無料なんですよ。ダウンロードは。 ダウンロード無料で、月額制のアプリケーションです。
う
ん、で、年額で8800円、はい。月額で1300円っていうアプリケーションなんですけど、このサブスクリプションモデルの場合は、最初の7日間がお試しで使えるんですね。
ああ、いいね。
7日間無料で使って、その後、嫌だったらその無料期間のうちに解約をして、はい、よかったらそのまま継続して年間なのか毎月払ってくださいねっていうモデルなので、
うん、
ここはもう完全に無料で無料使用というか体験ができたので、これをもう使ってみました、
うん、
でこちらに関してはさっきのデュエットと違って拡張デスクトップではなくミラーリングなんですね、
うん、
完全に。なのでMac の1画面と同じ、全く同じ画面が iPad 上にも出ると、
うん、
っていうものなので、まあそれは別に僕としては問題ないんですよ。どうせその1画面上で写真の加工をするので、そこはいいんですけど、で実際使ってみると、デュエットよりはやっぱ使いやすいというか、ちゃんといろんなショートカットキーがあったりだとか、
うん、
あとはApple Pencilに最適化されてて、まあデュエットの方もプロ版ってのがあって、さらに上の。プロ版はさらにアップルペンシルに最適化でいろいろ筆圧の感知とかしてくれるんですけど、うん、こっちのスタジオの方は最初からそのプロ版とか最上位版なんで、まあペンシルの、まあ、機器も良かったんですけど、慣れなかったのが拡大縮小ですね。ピンチインピンチアウトで、
うん、
そのフォトショップ上に出てる画像の拡大と縮小を繰り返せるんですけど、そのなんだろうな、思った感じに拡大縮小ができないんですよ。で、もっと言うと拡大縮小できるんですけど、
うん、
思ったより行き過ぎてしまうんです。自分の感覚よりも拡大されすぎちゃったりとか縮小されすぎちゃったりとか。
拡大縮小ってのは指でやるのかな。
そして指でピンチインピンチアウトで、要は左手でピンチインピンチアウトで画面を拡大縮小しながら、右手でペンを持ってその切り抜き作業だったりとか、こうブラシで何かを塗っていくっていうことをするんで、それがどうも僕の感覚とは合わなくて、だからおっとっとって行き過ぎて、ちょっと微妙に微妙に戻して線描いて、でもう一回おっとっとってなんだろう、縮小して全体像を見て、あ行き過ぎたってなって、またちょっと微妙にやり直してっていうのの繰り返しになってしまう。
そのアプリの感覚に慣れればいいんじゃないの、トマト屋さんが。
いやこれね、
慣れられない感じ。
割と長い時間使ってみたんですよ、やっぱり人間慣れだと思ったから。
そうだよね。
ああもう本当 iPad 投げるかと思った。
よっぽど気に入られんだな。
全然ダメだったこれ。
あそう。
で、あとやっぱりさらにもうこれは根本的な問題なんですけど、 iPad の画面が狭すぎて、そもそもこれデュエットでも一緒だったんですけど、やっぱね 9.7 インチでは
Mac の画面は厳しいよね。
Mac の画面は厳しい。ちょっと解像度としては、僕 Mac は1920×1080 かな、違うか、もうちょっと縦がでかいかな、
はいはいはい、
フル HD ぐらいのディスプレイなので、解像度としては全然 iPad の方が高いんですけど、うん、表示できる領域が、うん、iPad ってやっぱりちょっと変な比率なんですよね、そのディスプレイのそもそも比率自体が、
うんうんうん、
他の一般的なディスプレイに比べると。そのせいで上下に黒帯が出ちゃうんですよね。上下だったり下に黒い帯が出ちゃって、全体を表示しきれないんですね、
うん。
でそれもあって 9.7 インチを全くフルに活かせないんですね、そもそも。なんでこれがもし12インチのプロの方とかだったら、
うん、
もうちょっと使い勝手が良かったりしたのかなという気はするんですけど。
かもしれないね。 iPad の返品かな。
してくれっかな。結構もう使ってるけど。まあなのでアストロパッドに関してはやっぱりちょっとその感覚が慣れなかったっていう。まあね、感覚は多分もうちょっと多分自分をチューニングしていけばなんとかなったと思うんですけど、やっぱ画面の大きさっていうのがそもそも論で、やっぱりちょっと厳しくて、今回はこのアストロパッドも使わないということになりました。でただこれ全体この2つのアプリ使ってみて、もうなんか結構思ったのは、もうそのフォトショップ、Mac 用のフォトショップっていうのは当たり前ですけど、こうマウスデバイスというか、まあペンタブレットにしてもそうですけど、矢印のアイコンを動かして何かするっていうのにやはり特化してできてる アプリなので、うんうんうん、この画面をなぞってやるっていうのとのこう親和性が高くないというか、もしかしたらその処理能力の違いでそのピンチインピンチアウトがついてくるというか、別についてこないわけじゃないんですよ、うん、動きはスムーズなんですよ、
うん、
アストロパッドがデュエットより優れてる点は Wi-Fi 環境で無線でつながるので、
うんうんうん、
あのライトニングケーブルつなげる必要がないので、
うんうんうん、
例えば Wi-Fi がつながる中であれば、書斎に Mac を置いておいてリビングで iPad をいじるとか、
うん、
っていうので Mac の制御ができるっていうのができる、これは一つメリットとしてあるんですけど、そもそもそのやっぱりアプリの設計思想が違うので、やっぱりアプリ早く Photoshop を iPad 用に出してほしい、単純に。
ああ、そういうこと。
うん、Photoshop 相当の、まあ、一応今もね Photoshop っぽいものはあるんですけど、
うん、
うん、早く Photoshop の8割ぐらいのものができるものを用意してほしい。
あれ、今まで話聞いてたけどさ、うん、デュアルディスプレイとかさ、ミラーリングとかって言ってるけど、要するにどこでもマイマックってことだよね。
それね、僕今朝思いついたんですよ、
うん、
一応あのアップルのとかマックの標準機能の画面共有あるじゃないですか。
お、
共有、あの環境設定から共有を選んで、
う
ん
う
ん
う
ん、
もしくは VNC でもいいよね。
あ、そう、それで VNC のアプリを入れてるんですよ、 iPad に。
お
う
お
う
お
う、で今朝使ってたんですね、実は。
お
う
お
う、 VNC のビューアーは無料で使えるのが出てるので、
はいはいはいはい、
でしかもなんか他の人のその VNC の使い方のやつを見てたら、 IP アドレスをメモして入れてなんとかって書いてあったんですけど、うんうん、よく考えたらボンジュールですぐつながるんですね、同じ Wi-Fi 内で自分がいれば。
そうだね。
でボンジュールで一応その接続用のパスワードだけ入れてあげればすぐつながって、
うん、
いい感じに映ったんですよ。もう映りもいいし、うん、まあ、YouTube の動画とかもちょっとやっぱカクつくけど、まあ、それなりに見える、
うんうん、
で、ああこれなかなかいいじゃんと思ったんですけど、
うん、
まあ、こっちはやっぱりもうポインティングデバイスが動かないですね。Apple Pencilが全然動かない。指にしても結構厳しい。リモートアクセスでパソコンからパソコンとか、うん、Mac から Mac を制御したことはあるんですけど、
うん、
そこだとそんなに違和感を感じなかったんですけど、思ってるところ、自分が今指で触ってるところと別のところが選択されちゃったりとか、
うん、
Mac の側の画面と iPad の画面の比率とかやっぱり縮尺が違うので、
うん、
自分のこうピーって左から右に動かして10センチ動いたなと思ったけど Mac 上では5センチしか動いてないとか、
うん、
そういう微妙な差がかなりできてしまって、
うんうんうんうん、
もう普通のファインダーとかを操作するのさえも怪しい。本当にそのなんかどっか会社 なのかどっかに絶対今日ないといけないファイルがなくて、なんとかそれを転送させたいとか、そういうのだったら使えるとは思うんですけど、
うんうんうん、
そういう本当に遠隔操作以外ではちょっとクリティカルな使い方は一切できないなというところが、
なるほどね、
僕の考えですね。
確かに。
っていうのがあったので、結局この VNC ビューアを使った方法もお蔵入りとなりまして。
じゃあ何に使うの、うん、
今必死に使い道を、今のところポッドキャストの収録にしか使えないからさ、ちゃんと番組を更新しろってことなのかなと。
それはリスナーさん喜ぶだろうね。
まあまあまあまあ、ちょっと内容がね、うん、どんどん低下してってるんで、でもよくないんですけどね。
じゃあなおさらリスナーさんから使い道を聞かないと。
か、まあ今トマト屋さんがやりたいことが実はこういうやり方だったらうまくいくんじゃないですかとかね。
ああね、うん、なのでまあとりあえずその野望は破れ、
うん、
ただまあおかげであの金銭的なマイナスは、まあ、まだちょっと返ってきてないんですけどね、クレジットカードで買っちゃってるんで、はいはいはい、返金にちょっと時間は1ヶ月、うん、2ヶ月かかる場合はありますよっていうのがあったので、そこはまあいいサポートを受けれたんですが、
うん、
まあ今日ちょっとね疲れたことがありまして。
何？
あのね、アップル銀座はいつからあんなにちょっとあのサポートがグダグダになってしまったのかなというところが、
何
今日の愚痴でございますが、
ジーニアスバーで、
いやもうどこにジーニアスがいるのかもう探しても見つからなかったですけど、なんかさ、ほんと昔は良かったって言いたくないけど、なんか変わったなと思って。
いっぱい並んでた、やっぱり。
いや、すごい人数です。で、すごいスタッフもすごい人数対応してくださってて、これもうやってる方もいらっしゃると思うんですけど、今年じゃないや、年末か、去年の年末だったり、まあ今年の2018年の初めからですね、iPhone のバッテリー交換プログラムっていうのが始まりましてですね、iPhone6 以降のバッテリー交換費用が通常8800円のところを3200円でやりますよという話で、まあこれまあ元になったニュースがねあるんで、まあそっちは皆様が詳しいかと思うんですけども、
うん、
安く交換できますよというプログラムが始まったので、うちもちょっと iPhone6 があったので、それのバッテリー交換をしたいなということで、1月の半ばぐらいかな、多分一番混んでる時期ですね。
はい。
あの、Apple 銀座の予約をなんとか取りまして、あ、昔からあんなにジーニアスバンの予約って取るの大変だったっけと思って。結構今、サポートから改装をすごい深く行かないと、そもそもその銀座の予約にたどり着けなくて、昔もうちょっとなんか ID だけあったら簡単に行けたような気がして、昔あの2階にジーニアズバーがあった頃、アップルストアの銀座にあるんですけど、あの頃ってなんか壁に大きいディスプレイがあって、そこに予約してある人のなんかアップル ID だったり名前が出ちゃうんですよね。今呼び出されてるのはこの方ですみたいな。
はいはいはい、
結構なんかふざけた名前で登録してる人がちょっと恥ずかしいことになってたりとか本名じゃなくてなんか謎のニックネームハンドルネームみたいなのにしててちょっとしょうもない名前が出たりしてた時期があったんですけども、もうそれと比べると非常にもうシステマチックに4回全てぶち抜きで、ね、
うん、
完全に全て対応してくれるようになってるんですけど、それ1月の半ば頃に行きまして、やっぱちょっともう今多いので在庫がないと、うん、iPhone6 のバッテリーの在庫がないということで、ちょっと 2,3 週間はどうしても時間がかかってしまいますと、
うんうんうん、
でなのでバッテリーが入荷次第、入荷すればもうその日のうちにあの修理対応交換対応ができますのでって話だったので、入荷したらメールの方に連絡をしますと、
はいはい、
いうことで待ってたんですが、待てど暮らせど気づいたら4月になってしまい、
うわ、うん、そんなに待たされたので
、まあ、さすがにちょっとおかしいんじゃないかということで、その日ですね、その1月の半ばに行った時に実際診断プログラムを走らせて、まあ、ちょっとバッテリーが下手ってるんで、じゃあ交換しましょうということで、
うんうんうん、
まあ、一応お見積もりというか、一応あの3000円はかかってしまうので、お見積もり書みたいなのをもらって、で、その代わり入荷したら連絡しますみたいなことが書いてある、まあ、メールをそこで受け取ってるので、
うん、
そのメールに一応 Apple 銀座の直通番号が、電話番号が書いてあったので、
うん、
そこにかけて、
うん、
で、店舗のスタッフなのか、まあ店舗対応という名のちょっとどっか遠隔地のスタッフかわかりませんけども、
うん、
その方とお話をしたところ、ちょっと確認してみますねということで、その実際に来てたメールにあった修理受付番号みたいなのがあるんですけども、はいはいはい、それをちょっと伝えると、2、3週間で在庫は来たと。来てメールをしたという記録にはなってるんですけど、返事がなかったと、返事がなかったし店舗にも来なかったから、一応システムとしてはキャンセルしたという扱いになって
る。
で、ただまあそれがちょっと原因は分かんないですよ。本当に遅れてなかったのか、たまたま迷惑メールとかに入っちゃってて、
うん、
まあ、こっちが確認できなかったのか、うんうんうん、もう今となってはもうあのね、迷惑メールのフォルダもどんどん消されてっちゃうんで、
うん、
なんともわからないとこなんですけど、ただ最初のメールは来てるわけですから、その場でやった、
そうだ
ね、受付登録のメールは来てるはずなんで、なんかそんなことってそもそもあるのかなっていうのはちょっと正直なとこだったんですけど、
うんうんうんうん、
ね、これ、小橋さん、なんか、そうだったら、じゃメール来て1週間とか2週間来なかったら、なんか電話とかしてくれてもいいかなとかちょっと思っちゃったりするんですけど、これは求めすぎ、ちょっと。
会社にはよると思いますけど、メールを送ってアクション内に対して追いかけるっていう工数を かけるのって相当大変だと思うんですよ。
そうか、そうか、うん。いや、なんかせめてもう1回、2回、なんかメール、まあ、でもしかしたら送ってくれたのかな、
ね、
それはシステムとかでできそうなんで、
う
ん、
ね、
まあ、もちろんね、うん、どうしても送るっていう手間がかかるんで、ね、無料でできることではないから、
う
ん、
そうだね、
そんな無尽蔵にリマインドはできないかもしれないですけど、
ね、で最初のメールと次にその入荷した後に送ったメールアドレスが必ず一致するかどうかっていうのはちょっとわからないんで、もしかすると違うメールアドレスで送ったことによってその迷惑メールフォルダーとか、うん、そっちに入ってる可能性っていうのは一つあると思います、
う
ん
うん、そうか、アップルの送信元が違うものから送ってしまってるとってことか、
うん、
なるほどね、
はい、
ということで、一応もう在庫は、逆に言うと在庫はあるので、もう潤沢に6のバッテリーありますので、
うんうん、
もう今日以降でしたらお店に直接来てくださいと。来てくれればその場でちょっとまあねじ込んで対応はさせていただきますと、もうだいぶ前にご対応してるものなのでっていうことで、
うん、
お店に行ってまいりました。で行ってきたんですけど、
うん、
ちょうどなんかね、やっぱり3時4時ぐらい、15時16時ぐらいに行っちゃったので、一番混んでる時間帯、
なんか混んでそうだね、うん、
ね、日曜日の一番混んでる時間帯、
うん、
今アップル銀座はエレベーターで4階まで行くんですけど、
うん、
4階まで行ってもそこ出た瞬間にもう受付の人がバッと4人ぐらい並んでて、でその人がまあ各々 iPad を持ってて、まあ、自分のその予約した名前とかを言うとそこで対応してくれるんですけど、まあ、そもそも予約をしてないので、
うん、
ちょっとイレギュラーなお客さんという扱いなので、まあ、ただその朝電話はしてるので、その電話した内容を踏まえて一応そのスタッフの方に対応してもらって、うん、じゃあここにおかけになってちょっと対応するものを今変わりますのでお待ちくださいって言われて、
うん、
まあ、そこで15分ほど放置されるっていう、
うんうんうんうん
事態が起きまして、で結局もうこっちからちょっと暇そうにしてるやつに声をかけて、多分ね、そこを仕切ってたリーダーっぽい人だったんだけど、もうその人しか空いてないわけですよ、やっぱりリーダーだから、一応全体を見てなんか指示してるから、
うん、
しょうがないからその人呼び止めて、早いんでその人がちゃちゃっとやってくださって、もう受付してもらって、
うん、
もうものの2分ぐらいで終わって、2時間後にもう当日受付できるので、
うん、
2時間後には受け取りできますんでってことでアップルストアを後にしました、
うん、
はいはいはい。
とはいえなんか確かに人がどんどん来るし、まあ招かれざる客なわけですよ、予約してないから、
うん、まあ、でもそれは飛び込みなだけでしょ。
まあそうね、
うん、招かれざるではないと思うよ
時間はと、うん、まあ、取ってないからねとは思ったけど、まあでもさ、うん、15分ぐらいも放置しとくっていうのはちょっとショッキングでさ、
今アップルストア銀座に飛び込みで行くと思ったら、うん、2、3時間覚悟していかないと。
ああってことですよね、
うん、シアターで寝るぐらいの勢いで、うん、俺は、ま、待つつもりで行く、飛び込みだったらね。
あ、なるほどね。あ、
そう、
まあ、ちょっとでも訳ありの飛び込みだからちょっとね、はいはいはいはい、と思っちゃいましたし、
トマト屋さん的には迷惑かけられてるっていうのがあるからね。
うん、ただまあ一応ね、その突発的な対応のためにちょっとバッファーは現場としてあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、バッファーもね、バッファーだからそんなに何人もいるわけじゃないし、
そうだね、
かなり昔に比べたらスタッフも増えてるだろうから、この多分 iPhone のバッテリー交換プログラムの関係で、
うん、
かなり人員は増加させてるとは思うんですけど、
今まだバッテリー交換に来る人多いの？
いや、むちゃくちゃいましたよ。
あ、本当？
まだまだいました、どんどんいました。
そうか、今じゃあメインの問い合わせはそれなんだ。
いや、多分それにかなり取られてると思います。
へ、
だってまだそのいわゆるバッテリーヘルス的なものが90何パーセントとかの人でもうなんとなく変えとこうみたいな人とか、
はいはいはい、
あとはやっぱ売りたい人、
うん、
下取りとか、あとはメルカリとかで売りたい人がとりあえず交換してもらって、
うん、
でそのまあメルカリとかの説明文にバッテリー交換済み 100% ですって書いて出したいとか。
なるほどね。
うん、診断済みで問題ありませんとか出したいっていう需要もあるのか知らんけども、ものすごいほとんどの人がそういう状況で、まあ、中にはもちろん Mac が壊れてって持ち込んでる人とかいたんですけど、たださ、もうなんかさ、本当に初歩的な、なんか Mac が動かないとかアップデートができないとかさ、そういうので詰まってる人がどうやってあそこの難しい予約のシステムにたどり着いてるのかっていうのを知りたいんですよ
そうだね、いろんな矛盾を感じるよね。
そう、予約できるリテラシーあったら直せるじゃんみたいな、そのセーフモードでどうかするとかさどうにかできるだろうって思うと。
オプションをしながら起動するが難しいんだろうな、アップデートできない時って。それやってね、別のブートで、ね、立ち上げればいいんだけどね。
うん、ただまあ多分電話、完全純粋な電話対応からの、もう何かよく分かんない、うん、その他その他その他みたいで言った電話からの、多分どうにか壊れたからどうにかして、じゃあストアでみたいな予約ができる道があるとは思うんですけど。
そうね、
なんでも分かんない人はとりあえず電話する方が早いという、まあちょっとね、これだけね、チャットボットとかなんとかって言ってるけど、やっぱりまだまだちょっとサポートはまだ電話が強いなっていうのは今まだありますね。
うんうんうん、
うん、
特に日本はそうじゃないですかね。
で、まあ、それで、まあ、2時間後に一応戻ったんですけど、まあ、特に連絡とかないわけですよ。できましたとかはないので、2時間後に来てくださいっていう紙だけもらって、直近2時間後に戻るんですけど、戻って、で、今度は、エレベーター上がって4階まで行くと、もはや4階に上がった段階で、もう声をかけてくれないんですよ。
もう。
その、向こうのスペシャリストが、ジーニアス。
時間にしてはもう5時、6時ぐらい。
そうね、6時半とかかな。
ああ、結構忙しい時間で。
うん、前回よりは、その4時、3時、4時よりは人は減ってるんですけど、お客さんもね。あれ、なんかひどいなと思うのは、はいはい、エレベーターでいっぺんに来るんで、
うん。
2、3組しかいない場合は、受付担当の人が2、3人いるんで、全員にパッてついてくれるんですけど、5、6人いる場合は、まあ、偶然先に出た3人ぐらいに3人が対応して、で、次の2人ぐらいはやっぱ待機になっちゃうんですよ。
あれ、エレベーターってさ、奥にいる人の方が先に入ってんだけどね。
まあ、それもありますけど、そうね、そうね。
そうい
う矛盾もあるんです。そういう矛盾もある。
すげえムカつくよな。
で、僕らの前をもう何人ものそのスペシャリストが通り過ぎていくんですけど、まあ中にはもちろん他の人のお客さんの対応で一回バックヤードを戻らなきゃいけない人ってのがいるから、まあそこを呼び止めるわけにはいかないとは思うんですけど、だからそうじゃない、明らかになんかちょっとお客さん待ちしてるみたいな人とかまで、もう全員が僕らを無視して、その残りの2、3人をですね。
あれもしかして今日トマト屋さん青いポロシャツかなんかでジーニアスバーの店員さんみたいな格好してたん
だよね。似た感じで行ったからかな、そのせいかな。で、そこで待ってると、もう一回別のエレベーターが来るんですよね。
はいはい、
あれ、あそこに2機あるから、銀座って。
あるね。
そっちが来たら、そっちの、出てくるじゃないですか。
ありえない、ね。
そっちの人に受付のやつ行くんですよ。
ありえない、ね。
どういうことと思って。
あ、
そっち行くと思って、
存在感超薄かったんだな。
そう、俺のせいとか思っちゃって。
辛いね、それね。
うん。で、またあれですよ、リーダー捕まえますよ。
はいはいはい。はいはい、
また多分あのせいで現場ちょっと回ってないですよ。俺がリーダーをちょっと捕まえたから。まあそこで捕まえて、やっとちょっと奥に案内してもらって、まあ受け取り自体はもう非常にスムーズに終わって。
うん、
もうなんか実際そのサポートを受けてる時間はもうかなり、もうサクサクと進むんですけども、その待ち時間というか、
うん、
なんかもうちょっと昔ホスピタリティあったんじゃないかなって、でも求めすぎかなとか、結局もうアップルみたいな安物を買ってるわけですよ。そんな高級なものは買ってないじゃないですか。マック製品自体、アップル製品自体は。
いや、高いと思うけどな。
なのになんかね、もうちょっとやっぱやってほしいなって思うようになったのは、ちょっと僕は贅沢を求めすぎてるのかなとか、いろいろ今日はいろんなことを思った。
でも今回は正規の買い物じゃなくって、アップルがごめんなさいとして出してる特別価格に、うん、飛びついてる人の一人なわけだよね。
そうなんですよ。だからちょっとなんかね、あんまりこう強く出れない自分
みた
いな、
ね、そりゃそうだよ、わきまえろって話だよそれ。当たり前だよ普通に考えたら。
っていうとこもありつつな日でした。
なるほどね。
ちなみにあの僕の母がですね、 iPhone がちょっと故障というか、多分夜中に勝手にアップデートしちゃったんでしょうね、うん、アップデートしちゃったやつがちょっと Wi-Fi が不安定なところでアップデートしちゃったのか、こけちゃって、アップデートにこけちゃって、うん、iTunes につなげてくださいという画面が出ちゃって、で一応僕実家に父の MacBook Air があるので、そこに iTunes が入ってて、つないで復元しちゃうとまたゼロからになっちゃうので、iTunes 上でアップデートっていうのができるんですね。 Mac とつないだ状態で、うん、iPhone のアップデートができて、うん、そっちでこけちゃった iOS のアップデート自体をやり直して、中のデータとかは全てそのままで綺麗に戻るっていう機能があるんですけど、アップデートを押しても全然進まないと、
あら、ま、
っていう状態になったので、もう物理的に僕のところに送られてきまして、 iPhone 自体が、
あら、ま、
で僕のところで同じようにやってみたんですけど、まあやっぱうまくいかないんですよ。
うん、
で何回も何回もアップデート、要はまあ OS を何回も何回も書き換えていくんですけど、
うん、
そうすると3回目ぐらいでホームボタンを押してアップデートを続けてくださいっていう、もう多分完成してるんですよ。アップデートはうまくいってて、
うん、
あとは最初のセットアップするじゃないですか。アップデートするごとにようこそみたいなとこから始めて、うん、ちょっとした後処理、何回かタップする後処理があると思うんですけど、あそこでどうもホームボタンが認識されてないみたいで、ホームボタンを押して次のステップに行きたいんですけど、ホームボタンがやっぱり起動してないんですね。
うんうんうんうん、
で、これ 5S なんで、やっぱりもう、これまだ物理ボタンの頃だったんで、どうやらホームボタンの異常らしくてですね。
うん、
でも物理破損になっちゃうと、もう修理しかないかなと思ってたんですけど、
うん、
またこれもネットの海をさまよいますと、ホームボタンが悪い場合はこうしなさいっていう、非常に危険な方法がありまして、これは本当に真似をしてほしくはないんですけど、ライトニングケーブルを挿しますよね、
上に押すのか
そう押すのホームボタンを持ち上げるようにグッとちょっと曲げてみましょうって書いてあって、え本当と思ってグッとちょっと押してホームボタンを押したら動いたんですよ嘘でしょと思って、まあ、確かに言われてみれば繋がってるから動くけどと思って、でも不思議なことに、まあ、それ一回やったからなのか、アップデートとの関係があるのか知らないですけど、その後はもうホームボタンも解除、全ての機能が何の問題もなく使えるようになったので、まあ、また送り返したわけなんですけども、
デバイスが認識しなかったんだねきっとね。
あ、てかホームボタンが認識しなかったんですよ。ライトニングはつながってたんですけど、ホームボタンだけが認識してなくて、本体の端子も壊す可能性はあるし、ライトニングケーブル自体にも負荷がかかるので、そう積極的におすすめはしないんですけど、
全くおすすめできない。
途方もなくなったらちょっとやってみると、その本当に物理的に修理に出す前にもしかしたら治るかもしれない。
あのトマト屋さんの家族のアップル製品は何か、ショック療法を与えるっていうのが習慣になってしまう
前回もね、初期の iPad にこう電気ショックを与え続けたのもありましたけど、まあ、そんなんでなんとか治りましたけど、まあ 5S 自体もね、僕が使ってた頃から母にお下がりとしていきまして、もうかなり4年ぐらい使ってんのかな。まあそれだけ長く使えてるだけでもね素晴らしいですし、僕、Mac mini なんか今まだメインマシンで使ってますけど、これ2012とかですからね、モデルとしては。
お
6年とか使ってんのかなと思うと、なかなか感慨深いものがありますが、 まあ、お二人はそんなにあれですかね、あんまりサポートでダメージ受けたりとかしてないですか。
まずそもそもだって信用しないもん
何よサポート
詐欺にでもあったの
いやいやいやいやいやいや、ちゃんとまずこっちの困ってることを理解してくれるかどうかっていうところからいかないといけないと思うんですよ。
はい、
正しく理解してもらったら正しく対処してるとしてくれると思うけど、なんだろう、あこの事例と一緒だみたいな感じで間違った方に流されちゃうと絶対そういう不満が出てくるじゃないですか。そうだから、まずお互いに正しく、意思疎通ができる状況を作らないといけないと思ってて、チャットとか電話とかなんか使わないでもう直接行くよね自分の大事なものを他人に手渡すわけじゃない、一瞬出会って。
なるほど。
そうだとしたら、こういう風に使っててこういう不具合が起きてるんですって、でここまでは分かってて、だからこういう不具合に対してはこういう使い方しかしてないんですよってところまで言って、じゃあ何ができますかっていうところを提案してもらわないと、僕は簡単にはいかない。
めんどくせえな
そうだよそうだよ、だって自分のものだもん。
そういうジーニアスもいたけどね、いるけどね、現状もいると思いますし、まあ、過去にはいたんでしょうけど、多分今はやっぱ Mac だけじゃなくてね、あの iOS デバイスのものも全般もやんなきゃいけないっていうのと、なかなかどうなんだろうね。一応分かれてるんですかね、得意分野で。 Mac 系が得意な人とか、あ iOS 系が得意な人とか、
チームは分かれてるでしょうね。で僕、昔、すみません、ちょっと何のサポートだったかちょっと忘れちゃったんですけど、iTunes 系とアプリ系かな、なんか、で項目分かれてると思うんですけど、アップ系に多分つないだ後に、その内容はちょっと iTunes 側なんで僕はサポート外なんで、そっちから電話させますねみたいな形で、やっぱりあの内容的にはチームごとに多分飛んでくんだと思うんですよね。で結局 iTunes のところから電話来たけど、なんか結局解決したのかな、まあ、最終的には解決したとは思うんですけども、それも結構なんか、じゃあすぐ電話来るのかって言ったら、確か翌日とかに電話が来るとか、なんかそんな設定だったりとか。
そうなんだ、そういう感じなんだ、
ま
あ、
そ
う
そ
う、
それはたまたま空いてなかっただけなのかもしれないですけど、
秘密の質問とか言わされました？
秘密の質問、あ、言わされた言わされた
あれ恥ずかしいよね、
まあ、そんな別になんか卑猥な質問とかないからいいけど
まあなんでね、まあちょっとね、あのヨヨさんはもうあのサポートは使わないでほしいなとちょっと思う今日この頃ですが
失礼な。
なんでね、あのぜひこの番組を聞いてらっしゃるあのアップルの中の人がいらっしゃいましたら、あのヨヨさんのアップル ID をね突き止めまして、
最悪だ、
ヤバいやつマークみたいなのを ねつけといていただければ
。 なぜかそこに電話がつながらないようにしてもらうとかね
そもそもだから簡単に使わねえっていうの信用してねえんだから
いやあっちは公式のメーカーだっつ。まあなんでね、まあまあ皆様のそのサポートいった話とかもね、あのもしございましたら、
どうせ仕事としては腰掛けだろうわこれ。
腰掛けじゃないでしょ本気でサポートしてますから、お客様の声をね、はいはいはい、聞く仕事をしてますからね。でも横でやっぱりあの Mac なのか iPhone なのか、やっぱ全然動かなくて困ってた方とかがそこでやっぱ動くようになって、うん、わーすごい本当助かりましたみたいな、めちゃくちゃ感謝してるご婦人がいらっしゃいましたけど、やっぱああいう瞬間にね立ち会ったりしていくと、やっぱちょっと感覚変わってくるんじゃないかなと思いますけども。
でもね、あれだよ、スノーレパードの時はこんなのできたよっつったら、スノーレパードは何ですかって聞いてきたやつがいて
それちょっとヨヨさんになんでそういう人当てちゃうかな、ちゃんとちょっと
だろ、
ちゃんとブラックリストに入れとかないと。
ヨヨさんそれアップルストアじゃないだろ言ったの
それマイクロソフトのところにも言ったじゃないですか
最悪だ
まあそんなちょっとサポートでね、こんなんありましたみたいな話もいただければと思っております。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで第77回リンゴは踊るサレド並ばずでございました。お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨでした。
それでは皆さん、さよなら。
リンゴは踊るされど並ばず。